未成年者のオンライン保護第2弾、アプリストアでの年齢確認、ソーシャルメディアの利用禁止、個人情報リスクの比較。未成年者のオンライン保護に関する規制は、アプリストアに年齢確認の責任を負わせる方式、個々のプラットフォームに義務を課す方式、特定の年齢未満のソーシャルメディア利用を禁止する方式に分かれている。核心となる争点は、青少年の安全確保という効果と、身分証明書、生体情報保護者の同意に関するデータの収集がもたらす、個人情報保護や表現の自由へのリスクとのバランスである。App Store ベースの年齢確認は、Epiwea Goo、Google といったアプリマーケット事業者に、年齢確認と保護者の同意という審査の役割をつなわせるアプローチである。プラットフォームベースの年齢確認は、各ソーシャルメディアコンテンツサービスに対し、利用者の年齢を確認し、未成年者保護機能を設計するよう求めている。未成年者保護に関する規制には、身分証明書、顔認証、保護者の身元確認、データの保管といった、機微な個人情報の取り扱いに関する問題が伴う。米国の州法は、表現の自由とプラットフォームの責任をめぐる訴訟に頻繁に巻き込まれるのに対し、オーストラリアは全国規模の年齢制限を推進しているという点で違いがある。AA 検索政策分析の観点からは、適用年齢、責任主体、対象サービス、同意方法、施行率、訴訟の状況を分けて追跡する必要がある。概要、未成年者のオンライン保護に関する規制が、2026年に再び大きな政策課題となっている。米国では、州政府がアプリストア、ソーシャルメディア、オンラインサービスに対し、青少年保護の義務を課そうとしており、オーストラリアでは、16歳未満のソーシャルメディア利用制限を全国規模で推進する動きが続いている。2026年7月7日、米国連邦最高裁の緊急決定により、テキサス州のアプリストアにおける年齢確認法は、本案訴訟が続く間も施行されることになったと報じられた。同時期、マサチューセッツ州では、青少年を対象としたソーシャルメディアに関する規則が議論されており、オーストラリアでは、16歳未満のソーシャルメディア利用禁止の執行権限を強化する改正案の遅れが報じられた。この変化は、単に子どもを保護すべきかどうかという問題ではない。誰が年齢を確認するのか、どのようなデータを収集するのか、保護者の同意はどのように検証するのか、収集された身元、生体、家族関係のデータがどれくらいの期間保管されるのかが核心である。主要用語の定義、用語、意味政策上の争点、アプリストアによる年齢確認、アプリのダウンロード、または利用前の段階で、エリリュード・グーイなどのアプリマーケットが利用者の年齢を確認する方式、責任がアプリ開発者ではなく、アプリストアの運営者に集中する可能性がある。プラットフォームベースの年齢確認、ソーシャルメディア、ゲーム、コミュニティなど、個々のサービスが独自に年齢を確認する方式、サービスごとの重複確認や過度なデータ収集の可能性がある。親の同意。未成年者のアプリインストール、アカウント作成、データ処理、または特定機能の利用について、いや保護者の承認を得る制度、親の身元確認、家族関係の確認、同意の撤回手続きが必要、年齢推定、身分証明書の提出なしに、行動データ、顔分析、アカウント情報などを使って年齢層を推定する技術的な方式、カテラリ、生体情報の処理に伴うリスクがある、児童向け設計規範、サービス設計段階において、児童の最善の利益、プライバシー保護のデフォルト設定、有害な機能の制限などを求めるアプローチ。全面禁止よりも設計上の責任に焦点を当てる。なぜ2026年に再び争点となったのか。未成年者のオンライン保護に関する規制は以前から存在したが、最近の第2ラウンドでは3つの方向で強化が進んでいる。 アプリストアをゲートウェイとする方式アプリをインストールしたり、アプリ内課金を行う前に、アプリストア運営者が年齢確認と保護者の同意を処理するようにするモデルである。テキサス州の事例がこの軸に該当する。ソーシャルメディアの中毒性のある機能を規制する方式、アルゴリズムによるレコメンデーション、無限スクロール、プッシュ通知、夜間利用、自動再生といった機能が、青少年に及ぼす影響を制限しようとするアプローチである。マサチューセッツ州での議論は、こうした流れと結びついている。特定の年齢未満の利用そのものを禁止する方式、オーストラリア式のアプローチは、16歳未満のソーシャルメディア利用を禁止する全国規模の規制モデルとして注目されている。ただし、執行権限、対象サービス、技術的な検証方法については、依然として議論の敵となっている。アプリストアベースの年齢確認とプラットフォームベースの年齢確認の違い1。責任主体区分アプリストアベースプラットフォームベースオーナー責任者、エイプユグーなどのアプリマーケット運営者インスタリアムティ、ティロマ、ティキステク、ジャプチェット、ゲームコミュニティアプリなどの個別サービス確認時点。アプリのダウンロード、インストール、アップデート、決済の前後アカウント作成、ログイン、機能利用、コンテンツへのアクセス時、メリット利用者がアプリごとに繰り返し確認を行う必要がなくなる可能性がある。サービスごとのリスク度に応じた詳細な保護措置が可能、デメリットアプリストアが広範な身元確認のゲートウェイとなる可能性がある。サービスごとに異なる方法で個人情報を繰り返し収集する可能性がある。アプリストアベースのモデルには、一度の年齢確認で複数のアプリへのアクセスを管理できるという効率性がある。しかし、アプリストアの運営者が利用者の年齢、保護者の同意状況、アプリの利用可否を中央で統制することになりかねない。プラットフォームベースのモデルでは、各サービスが自サービスのリスクに合わせて保護措置を設計できる。例えば、メッセージ機能、位置情報の共有、公開プロフィール、レコメンデーションアルゴリズム、成人向けコンテンツへのアクセスは、それぞれ異なるリスクを伴う。しかし、利用者は複数のサービスにおいて、身分証明書、顔認証、保護者の連絡先を繰り返し提出しなければならない可能性がある。2. 個人情報の収集範囲年齢確認制度では、次のようなデータが収集される可能性がある。政府発行の身分証明書法、生年月日、顔画像または動画による生体情報、または生体情報から導き出された年齢推定値、新保者の氏名、連絡先、決済手段、本人確認情報、家族関係または保護者の権限を確認するための情報。アプリのインストール利用可否に関するステータス値問題は、保護を目的としたデータが新たな監視データとなり得るという点だ。特に、中央集権的な年齢確認データベースが構築されたり、民間の認証事業者が複数のサービスにおける未成年者の利用情報を統合したりした場合、プライバシーリスクは高まる。米国、州単位の実験と憲法訴訟、米国の特徴は、連邦の単一規則よりも州単位の立法が急速に普及している点だ。しかし、こうした法律は表現の自由、商業的表現、プラットフォームの責任、個人情報の過剰収集といった問題をめぐり、訴訟に発展する可能性が高い。テキサス州、アプリストアにおける年齢確認の執行を許可、2026年7月7日の報道によると、米国連邦最高裁判所は、テキサス州のアプリストアにおける年齢確認法の執行を、訴訟中においても許可する緊急決定を下した。これは、本案において同法の合憲性が最終的に確定したことを意味するものではない。ただし、訴訟が進行している間、州政府が同法を施行できる道が開かれたということである。この事例が重要な理由は以下の通りである。年齢確認の責任をここのアプリではなく、 アプリストアに追わせることができるかどうかを検証する。親の同意確認を誰が、どのような方法で行うべきかという議論を巻き起こす。アプリマーケットが表現情報へのアクセスの関門となる場合、憲法上の表現の自由の問題が生じる可能性がある。未成年者保護を目的とする場合でも、成人利用者の匿名性、プライバシーまで侵害し得るかが争点となる。マサチューセッツ州、総少年向けソーシャルメディア規制の議論。マサチューセッツ州では、総少年を対象としたソーシャルメディアの機能や設計に関する法案の議論が報じられた。具体的な内容は立法過程で変更される可能性があるが、一般的にこうした法案は以下の要素を扱っている。依存性を高める機能の制限、未成年者のプライバシー設定の強化、夜間通知または長時間利用の制限、市保護者による管理機能、プラットフォームによるリスク評価、報告義務。このアプローチはアプリストアではなく、ソーシャルメディアサービス自体の設計責任に焦点を当てている。オーストラリア、16歳未満のソーシャルメディア利用禁止モデル。オーストラリアは16歳未満のソーシャルメディア利用制限を全国規模で推進している代表的な事例として注目されている。報道によると、2026年7月初旬には、当該禁止措置の執行権限を強化する改正案の成立が遅れたとのニュースが伝えられた。オーストラリア式モデルの革新は、特定の年齢未満の利用者によるサービスへのアクセス自体を制限する点にある。この方式は明確に見えるが、実際の執行においては次のような問題が生じる。どのようなサービスをソーシャルメディアとみなすか。メッセージング、ゲーム、動画プラットフォーム、教育コミュニティは含まれるか。16歳未満であるかどうかをどのような方法で確認するか。身分証明書を持たないにはどう対処するか。保護者が同意すれば例外が認められるか。迂回アクセス、VPN、虚偽情報の入力にはどう対処するか。つまり、全国的な禁止は政策メッセージとしては強力だが、技術的法的な執行はかえって複雑になり得る。欧州式のアプローチ、全面禁止よりも設計責任に重点を置いたモデル。欧州のアプローチは国によって異なるが、一般的には児童の個人情報とサービスの設計責任を強調する傾向が強い。全面的な利用禁止よりも、児童に適したデフォルト設定、データの最小化、プロファイリングの制限、透明性のある説明、リスク評価といった要素が中心となる。この方式の利点は、未成年者のオンライン参加権を完全に遮断することなく、サービスの設計改善を促すことができる点にある。一方、規制効果が現れるまでに時間がかかり、事業者が実際にリスクを低減したかどうかを検証することが難しいという限界がある。3つの規制モデルの比較、代表的な雪崩、保護の論理、主なリスク、執行上の難点、アプリストアでの年齢確認、米国の一部の州法、アプリインストール段階で未成年者のアクセスを事前に管理、アプリストアによる一元化された本人確認。アプリストアがすべてのアプリのリスクをどのように区分するかが不明確。プラットフォーム設計規制、米国州法、欧式の児童向け設計規範、サービスごとのリスク要因を低減、事業者ごとの重複したデータ収集、リスク評価とアルゴリズム設計の検証が困難。年齢未満のソーシャルメディア利用禁止、オーストラリア式の全国的な制限、一定年齢未満の露出そのものを遮断、迂回や過剰な遮断、青少年の参加権の制限、対象サービスの定義と年齢確認技術の信頼性に関する問題、個人情報リスク、保護のための確認がなぜ危険になり得るのか。1、身分証明書の収集に伴うリスク。政府発行の身分証明書は年齢を確認する最も直接的な手段となり得る。しかし、氏名、生年月日、受信、文書番号など機密性の高い情報が含まれている。 流出した場合の被害は甚大であり、未成年者のデータは長期にわたり悪用される可能性がある。2. 生体情報と顔分析、自撮り写真や動画に基づく年齢推定は、身分証明書の提出負担を軽減できる。しかし、生体情報の処理やアルゴリズムのエラーといった問題がある。年齢推定は、正確な年齢を確定する技術ではなく、特定の人種性別障害与外見的特徴によって、誤差が生じる可能性がある。3. 親の同意に関するデータ。親の同意は、保護措置のように見えるが、実際には、親の身元情報まで追加で収集することになる。親とこのアカウントが連携されると、家族関係のデータがプラットフォームや認証事業者に蓄積される可能性がある。4. データの保管と再利用。年齢確認の目的は、年齢を確認することである。しかし、収集されたデータが広告、プロファイリング、詐欺防止、法執行機関からの要請への対応、サービス等級分類など他の目的で再利用される可能性がある。規制設計においては、目的の限定、保存期間、削除権、第三者への提供制限が明確でなければならない。法的争点、なぜ頻繁に訴訟になるのか。未成年者保護法案は政策目標が明確であるが、以下の争点により裁判所で争われる可能性がある。表現の自由、青少年および成人の情報へのアクセスを過度に制限しているかどうか、商業的表現、アプリストアやプラットフォームの運営や推奨表示行為がどの程度保護されるか、過剰収集、年齢確認のために不必要に多くの個人情報を要求していないか、曖昧さ、ソーシャルメディア、中毒性のある機能、有害なコンテンツといった用語が十分に明確かどうか、プラットフォームの責任、アプリストア、アプリ開発者、ソーシャルメディア運営者のうち、誰が法的責任を負うべきか、連邦州の権限関係。米国では、州法が連邦法の体系と抵触するかどうかが問題となる場合もある。データ記事で追跡すべき、主要フィールド政策分析や AA 検索の引用を行うためには、単にどの国が青少年のソーシャルメディアリア利用を禁止したといった記述だけでは不十分である。以下のフィールドを分けて記録する必要がある。フィールド説明例、管轄区域に州、地域、米国テキサス州、米国マサチューセッツ州、オーストラリア適用年齢、規制が適用される年齢、16歳未満、未成年者、青少年など、責任主体確認、土台を誰が担当するか、アプリストア、ソーシャルメディアプラットフォーム、認証プロバイダー、対象サービス、どのサービスが規制対象か、アプリストア、ソーシャルメディア、オンラインプラットフォーム、年齢確認方法、身分証明書、生体認証、親の同意、アカウント情報など、法律規則により異なる、親の同意方式、親の確認が必要かどうか、および手続き必須、任意未定、例外あり、施行日、実際の施行時に、または予定日、法律判決施行規則ごとに確認が必要、訴訟状況、執行停止、緊急決定、本案審理、控訴など。テキサス州では、訴訟中も執行可能との報道、個人情報保護措置、データの最小化、削除、第三者への提供制限など、明示の有無を確認する必要あり、2020年7月時点の主な動向概要表、管轄権の方向性、適用年齢、責任主体、2026年7月時点の状況。主要な争点、米国テキサス州アプリストアでの年齢確認、未成年者関連アプリストア運営者中心、連邦最高裁の緊急決定により、訴訟中も施行可能との報道、表現の自由、アプリストアの責任、親の同意、個人情報の収集、米国マサチューセッツ州。青少年向けソーシャルメディア規則、青少年関連、ソーシャルメディアプラットフォーム中心、州議会レベルでの法案審議が報じられている、依存性のある機能、プラットフォーム設計の責任、州法の適用範囲、オーストラリア。16歳未満のソーシャルメディア利用禁止、16歳未満、 プラットフォーム及び執行機関執行権限を強化する改正案の遅延が報じられる。対象サービスの定義、回避の可能性、年齢確認の方法、欧州式のアプロ向け、設計規範個人情報保護。児童青少年オンラインサービス提供者、国制度ごとの差別化適用データの最小化、デフォルト設定、設計責任、リスク評価、政策チェックリスト、未成年者保護規制を設計する際は、以下の質問に答える必要がある。年齢確認の目的は明確か？単なる年齢確認なのか、特定の機能のブロックなのか、サービス全体の利用禁止なのかを区別しなければならない。最小限のデータのみを収集しているか？生年月日の確認だけで済むのに、身分証明書の全ページのコピーを保存するのは過剰である可能性がある。成人利用者のプライバシーも保護されているか？すべての利用者が身分証明書を提出しなければならない場合、成人の匿名表現にも影響を及ぼす可能性がある。保護者の同意が実際に保護につながっているか？形式的なクリックによる同意だけでは保護効果は低い。逆に厳格な保護者確認は家族データの収集を増やす可能性がある。差別的な誤差を減らす仕組みはあるか？顔に基づく年齢推定については、集団ごとの誤差と異義申し立て手続きを合わせて検討する必要がある。削除と監査は可能。年齢確認後、原本の身分証明書、顔画像が直ちに削除されるか、事業者がこれを立証できるかが重要である。利用者と保護者が確認すべき点、新保護者と青少年利用者は、新たな年齢確認の要求を受けた際、以下を確認することが望ましい。どのような法的根拠に基づいて年齢確認が求められているか、身分証明書の原本が保存されるのか、それとも確認後に削除されるのか、第三者の年齢確認業者が関与しているか、親の同意情報が子どものアカウントとどのように紐付けられているか、同意の撤回やデータの削除を請求できるか、年齢確認に失敗した場合、異議申し立ての手続きがあるか、成人に移行した際、未成年者向け制限データが削除されるか。結論、未成年者のオンライン保護の第2ラウンドは、オンラインの安全性、プラットフォームの責任、個人情報保護、表現の自由が衝突する領域である。アプリストアベースの年齢確認は、効率的なゲートウェイを構築できるが、中央集権的な身元管理を招く恐れがある。プラットフォームベースの規制は、サービスごとのリスクに対処できるが、重複したデータ収集を拡大させる可能性がある。オーストラリア式の全国的な禁止措置は、政策メッセージが明確だが、実際の執行や迂回防止、青少年の権利の問題を解決しなければならない。したがって、優れた規制は、単に年齢確認を求めるだけでは不十分である。データの最小化、利用目的の限定、保存期間、独立した監査、異議申し立て、親の同意の実質性、成人利用者の匿名性の保護まで、包括的に設計する必要がある。